走れメロス、太宰治。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した。メロスには政治がわからぬ。メロスは村の牧人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきた。けれども邪悪に対しては人一倍に敏感であった。今日未明、メロスは村を出発し、農湖へ山湖へ10里離れたこのシラクスの町にやってきた。メロスには父も母もない、女房もない。16の内気な妹と2人暮らしだ。この妹は村のある律儀な一牧人を近々花婿として迎えることになっていた。結婚式も間近なのである。メロスはそれゆえ花嫁の衣装やら祝宴のご馳走やらを買いにはるばる町にやってきたのだ。まずその品々を買い集め、それから都の王子をぶらぶら歩いた。メロスには竹馬の友があった。セリヌンティウスである。今はこのシラクスの町で石工をしている。その友をこれから訪ねてみるつもりなのだ。久しく会わなかったのだから訪ねていくのが楽しみである。歩いているうちにメロスは町の様子を怪しく思った。ひっそりしている。もうすでに日も落ちて町の暗いのは当たり前だが、けれどもなんだか夜のせいばかりではなく町全体がやけに寂しい。のんきなメロスもだんだん不安になってきた。道で会った若い衆を捕まえて、何かあったのか、2年前にこの町に来た時は夜でも皆が歌を歌って町は賑やかであったはずだが、と質問した。若い衆は首を振って答えなかった。しばらく歩いて牢屋に会い、今度はもっと語声を強くして質問した。牢屋は答えなかった。メロスは両手で牢屋の体を揺すぶって質問を重ねた。牢屋は辺りをはばかる小声でわずか答えた。王様は人を殺します。なぜ殺すのだ。悪心を抱いているというのですが、誰もそんな悪心を持ってはおりませぬ。たくさんの人を殺したのか。はい、はじめは王様の妹婿様を、それからご自身のお世継ぎを、それから妹様を、それから妹様のお子様を、それから皇后様を、それから献身のアレキス様を。驚いた。国王は乱心か。いいえ、乱心ではございません。人を信ずることができぬというのです。この頃は臣下の心をもお疑いになり、少しく派手な暮らしをしている者には人質一人ずつ差し出すことを命じております。ご命令を拒めば十字架にかけられて殺されます。今日は6人殺されました。聞いてメロスは激怒した。呆れた王だ、生かしておけぬ。メロスは単純な男であった。買い物を背負ったままでのそのそ王城に入っていった。たちまち彼は巡羅の経理に捕縛された。調べられてメロスの懐中からは短剣が出てきたので、騒ぎが大きくなってしまった。メロスは王の前に引き出された。
この短刀で何をするつもりであったか。いえ。
暴君ディオニスは静かにけれども威厳を持って問い詰めた。その王の顔は蒼白で、眉間のシワは刻み込まれたように深かった。
町を暴君の手から救うのだ、とメロスは悪びれずに答えた。
お前がか。王は敏笑した。仕方のないやつじゃ。お前などにはわしの孤独の心がわからぬ。
言うな!
とメロスはいきり立って反駁した。人の心を疑うのは最も恥ずべき悪徳だ。王は民の忠誠をさえ疑っておられる。疑うのが正当の心構えなのだとわしに教えてくれたのはお前たちだ。人の心は当てにならない。人間はもともと私欲の塊さ。信じてはならぬ。暴君は落ち着いてつぶやき、ほっとため息をついた。わしだって平和を望んでいるのだが。何のための平和だ。自分の地位を守るためか。今度はメロスが嘲笑した。罪のない人を殺して何が平和だ。
黙れ、下船の者。
王はさっと顔を上げて報いた。口ではどんな清らかなことでも言える。わしには人の腹綿の奥底が見えすいてならぬ。お前だって今に貼り付けになってから泣いてわびたって聞かぬぞ。ああ、王は利口だ。うぬぼれているがよい。私はちゃんと死ぬる覚悟でいるのに。命乞いなど決してしない。ただ、と言いかけて、メロスは足元に視線を落とし、瞬時ためらい。ただ、私に情けをかけたいつもりなら、処刑までに3日間の日限を与えてください。たった一人の妹に亭主を持たせてやりたいのです。3日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ずここへ帰ってきます。
バカな。
と、暴君はしわがれた声で低く笑った。
とんでもない嘘を言うわい。
逃がした小鳥が帰ってくるというのか。そうです。帰ってくるのです。メロスは必死で言い張った。私は約束を守ります。私を3日間だけ許してください。妹が私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならばよろしい。この町にセリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを人質としてここに置いていこう。私が逃げてしまって3日目の日暮れまでここに帰ってこなかったら、あの友人を絞め殺してください。頼む。そうしてください。
それを聞いて王は残虐な気持ちでそっとほくそ笑んだ。
生意気なことを言うわい。どうせ帰ってこないに決まっている。
この嘘つきに騙されたふりして話してやるのも面白い。そうして身代わりの男を3日目に殺してやるのも気味がいい。
人はこれだから信じられぬと、わしは悲しい顔してその身代わりの男を貼り付けに処してやるのだ。
世の中の正直者とかいうやつばらにうんと見せつけてやりたいものさ。
願いを聞いた。その身代わりを呼ぶがよい。3日目には日没までに帰ってこい。遅れたらその身代わりをきっと殺すぞ。
ちょっと遅れてくるがいい。
お前の罪は永遠に許してやろうぞ。
何?何をおっしゃる?
はは。
命が大事だったら遅れてこい。
お前の心は分かっているぞ。
メロスは悔しく地団駄踏んだ。物も言いたくなくなった。竹馬の友セリヌンティウスは深夜王城に召された。暴君ディオニスの面前で良き友と良き友は2年ぶりで相応た。メロスは共に一切の事情を語った。セリヌンティウスは無言でうなずき、メロスを必死と抱きしめた。友と友の間はそれでよかった。セリヌンティウスは縄打たれた。メロスはすぐに出発した。初夏、満天の星である。
目が覚めたのは、明くる日の薄明の頃である。メロスは羽を起き、ナムさん寝過ごしたか。いや、まだまだ大丈夫。これからすぐに出発すれば、
約束の刻限までには十分間に合う。今日はぜひともあの王に人の真実の損するところを見せてやろう。そうして笑って貼り付けの台に登ってやる。メロスは悠々と身支度を始めた。雨も幾分小降りになっている様子である。身支度はできた。さてメロスはブルンと両腕を大きく振って宇宙矢のごとく走り出た。私は今宵殺される、殺されるために走るのだ。身代わりの友を救うために走るのだ。王の慣例邪智を打ち破るために走るのだ。走らなければならぬ。そうして私は殺される。若い時から名誉を守れ、さらばふるさと。若いメロスはつらかった。幾度か立ち止まりそうになった。えいえいと大声上げて自身を叱りながら走った。村を出て野を横切り森をくぐり抜け、隣村に着いた頃には雨も止み、日は高く昇ってそろそろ暑くなってきた。メロスは額の汗を拳で払い、ここまで来れば大丈夫、もはや故郷への未練はない、妹たちはきっと良い夫婦になるだろう、私には今何の気がかりもないはずだ、まっすぐに王城に行き着けばそれでよいのだ、そんなに急ぐ必要もない。ゆっくり歩こうと持ち前ののんきさを取り返し、好きな小歌をいい声で歌い出した。ブラブラ歩いて二里行き三里行き、そろそろ前里邸の半ばに到達した頃、降って湧いた災難、メロスの足は旗と止まった。見よ前方の川を。昨日の豪雨で山の水源地は氾濫し、濁流とうとうと下流に集まり、猛勢一挙に橋を破壊し、堂々と響きを上げる激流が木っ端みじんに橋桁を跳ね飛ばしていた。彼は呆然と立ちすくんだ。あちこちと眺め回し、また声を限りに呼び立ててみたが、慶州は残らず波にさらわれて影なく、私森の姿も見えない。流れはいよいよ膨れ上がり、海のようになっている。メロスは川岸にうずくまり、男泣きに泣きながら、ゼウスに手を挙げて哀願した。ああ、沈めたまえ、あれ狂う流れを。時は刻々に過ぎていきます。太陽もすでに真昼時です。あれが沈んでしまわぬうちに、王城に行き着くことができなかったら、あの良い友達が私のために死ぬのです。濁流はメロスの叫びをせせら笑うごとく、ますます激しく踊り狂う。波は波を飲み、巻き、煽り立て、そうして時は刻一刻と消えていく。今はメロスも覚悟した。泳ぎ切るより他にない。ああ、神々も昇乱あれ。濁流にも負けぬ愛と誠の偉大な力を今こそ発揮してみせる。メロスは残部と流れに飛び込み、百匹の大蛇のようにのた打ち荒れ狂う波を相手に必死の闘争を開始した。日はすでに西に傾きかけている。ぜいぜい荒い呼吸をしながら峠を登り、登りきってほっとしたとき、突然目の前に一体の山賊が踊り出た。待て、何をするのだ。私は日の沈まぬうちに王城へ行かなければならぬ。話せ。どっこい話さぬ。持ち物全部を置いて行け。私には命のほかには何もない。そのたった一つの命もこれから王にくれてやるのだ。その命が欲しいのだ。さては王の命令でここで私を待ち伏せしていたのだな。山賊たちは物も言わず一斉に棍棒を振り上げた。メロスはひょいと体を折り曲げ、卑怯のごとく身近の一人に襲いかかり、その棍棒を奪い取って、気の毒なが正義のためだと猛然一撃、たちまち三人を殴り倒し、残る者のひるむ隙にさっさと走って峠を下った。一気に峠を駆け下りたが、さすがに疲労し、折から午後の灼熱の太陽がまともにカッと照ってきて、 メロスは幾度となくめまいを感じ、これではならぬと気を取り直しては、よろよろ二三歩歩いて、ついにがくりと膝を折った。立ち上がることができぬのだ。天を仰いで悔し泣きに泣き出した。ああ、ああ、濁流を泳ぎ切り、山賊を三人も打ち倒し、伊達天ここまで突破してきたメロスよ。真の勇者メロスよ。今ここで疲れ切って動けなくなるとは情けない。愛する友はお前を信じたばかりにやがて殺されなければならぬ。お前は希代の不審の人間、まさしく王の思うつぼだぞ、と自分を叱ってみるのだが、全身なえて、もはや芋虫ほどにも全身かなわぬ。路傍の草原にごろりと寝転がった。身体疲労すれば精神も共にやられる。もうどうでもいいという勇者に不似合いなふてくされた根性が心の隅にすくった。私はこれほど努力したのだ。約束を破る心はみじんもなかった。神も昇覧。私は精一杯に努めてきたのだ。動けなくなるまで走ってきたのだ。私は不審の徒ではない。ああ、できることなら私の胸を立ち割って、深紅の心臓をお目にかけたい。愛と真実の血液だけで動いている。この心臓を見せてやりたい。けれども私は、この大事な時に、生も根も尽きたのだ。私はよくよく不幸な男だ。私はきっと笑われる。私の一家も笑われる。私は友を欺いた。中途で倒れるのは、初めから何もしないのと同じことだ。ああ、もうどうでもいい。これが私の定まった運命なのかもしれない。セリノンティウスよ、許してくれ。君はいつでも私を信じた。私も君を欺かなかった。私たちは本当に良い友と友であったのだ。一度だって暗い疑惑の雲をお互い胸に宿したことはなかった。今だって君は私を無心に待っているだろう。ああ、待っているだろう。ありがとう、セリヌンティウス。よくも私を信じてくれた。それを思えばたまらない。友と友の間の真実はこの世で一番誇るべき宝なのだからな。セリヌンティウス、私は走ったのだ。君を欺くつもりはみじんもなかった。信じてくれ。私は急ぎに急いでここまで来たのだ。濁流を突破した。山賊の囲みからもするりと抜けて、一気に峠を駆け下りてきたのだ。私だからできたのだよ。ああ、この上私に望みたもうな。放っておいてくれ。どうでもいいのだ。私は負けたのだ。だらしがない。笑ってくれ。王は私にちょっと遅れて来いと耳打ちした。遅れたら、身代わりを殺して私を助けてくれると約束した。私は王の卑劣を憎んだ。けれども今になってみると私は王の言うままになっている。私は遅れていくだろう。王は一人合点して私を笑い、そうしてこともなく私を放免するだろう。そうなったら私は死ぬよりつらい。私は永遠に裏切り者だ。地上で最も不名誉の人種だ。セリヌンティウスよ、私も死ぬぞ。君と一緒に死なせてくれ。君だけは私を信じてくれるに違いない。いや、それも私の独りよがりか。ああ、もういっそ悪徳者として生き延びてやろうか。村には私の家がある。羊もいる。妹夫婦はまさか私を村から追い出すようなことはしないだろう。正義だの、真実だの、愛だの、考えてみればくだらない。人を殺して自分が生きる。それが人間世界の情報ではなかったか。ああ、何もかもバカバカしい。私は醜い裏切り者だ。どうとも勝手にするがよい。ヤンヌルカナ、獅子を投げ出して、うとうとまどろんでしまった。ふと耳に、せんせん水の流れる音が聞こえた。 そっと頭をもたげ、息をのんで耳をすました。すぐ足元で水が流れているらしい。よろよろ起き上がってみると、岩の裂け目からコンコンと何か小さくささやきながら清水が湧き出ているのである。その泉に吸い込まれるようにメロスは身をかがめた。水を両手ですくって一口飲んだ。ほうと長いため息が出て、夢から覚めたような気がした。
歩ける、行こう。
肉体の疲労回復とともに、わずかながら希望が生まれた。義務遂行の希望である。我が身を殺して名誉を守る希望である。斜陽は赤い光を木々の葉に投じ、葉も枝も燃えるばかりに輝いている。日没までにはまだ間がある。私を待っている人があるのだ。少しも疑わず静かに期待してくれている人があるのだ。私は信じられている。私の命などは問題ではない。死んでお詫びなどと気のいいことは言っておられぬ。私は信頼に報いなければならぬ。今はただその一言だ。走れメロス。私は信頼されている。私は信頼されている。宣告のあの悪魔のささやきは、あれは夢だ、悪い夢だ、忘れてしまえ。五臓が疲れているときは、不意とあんな悪い夢を見るものだ。メロス、お前の恥ではない。やはりお前は真の勇者だ。再び立って走れるようになったではないか。ありがたい。私は正義の死として死ぬことができるぞ。ああ、日が沈む、ずんずん沈む。待ってくれ、ゼウスよ。私は生まれた時から正直な男であった。正直な男のままにして死なせてください。道行く人を押しのけ、跳ね飛ばし、メロスは黒い風のように走った。野原で主演のその宴席の真っ只中を駆け抜け、主演の人たちを仰天させ、犬を蹴飛ばし、小川を飛び越え、少しずつ沈んでいく太陽の10倍も速く走った。一団の旅人とさっとすれ違った瞬間、不吉な会話を小耳に挟んだ。今頃はあの男も貼り付けにかかっているよ。ああ、その男、その男のために私は今こんなに走っているのだ。その男を死なせてはならない。急げメロス。遅れてはならぬ。愛と誠の力を今こそ知らせてやるがよい。風体なんかはどうでもいい。メロスは今はほとんど全裸体であった。呼吸もできず、二度三度口から血が吹き出た。見える。遥か向こうに小さく、シラクスの町の灯籠が見える。灯籠は夕日を受けてキラキラ光っている。ああ、メロス様。うめくような声が風とともに聞こえた。誰だ？メロスは走りながら尋ねた。フィロスト・ラトスでございます。あなたのお友達。セリヌンティウス様の弟子でございます。その若い石工もメロスの後について走りながら叫んだ。もうダメでございます。無駄でございます。走るのはやめてください。もうあの方をお助けになることはできません。いや、まだ日は沈まぬ。ちょうど今あの方が死刑になるところです。ああ、あなたは遅かった。お恨み申します。ほんの少し、もうちょっとでも早かったなら。いや、まだ日は沈まぬ。メロスは胸の張り裂ける思いで赤く大きい夕日ばかりを見つめていた。走るより他はない。やめてください。走るのはやめてください。今はご自分のお命が大事です。あの方はあなたを信じておりました。刑場に引き出されても平気でいました。王様が散々あの方をからかっても、メロスは来ますとだけ答え、強い信念を持ち続けている様子でございました。それだから走るのだ。信じられているから走るのだ。間に合う間に合わぬは問題でないのだ。人の命も問題でないのだ。私はなんだかもっと恐ろしく大きいもののために走っているのだ。ついてこい、フィロスト・ラトス。ああ、あなたは気が狂ったか。それではうんと走るがいい。ひょっとしたら間に合わぬものでもない。走るがいい。
優にや及ぶ。まだ日は沈まぬ。最後の死力を尽くしてメロスは走った。メロスの頭は空っぽだ。何一つ考えていない。ただ訳のわからぬ大きな力に引きずられて走った。日はゆらゆら地平線に没し、まさに最後の一片の残光も消えようとした時、メロスは疾風のごとく形状に突入した。間に合った。
待て、その人を殺してはならぬ。メロスが帰ってきた。約束の通り、今帰ってきた。
と、大声で形状の群衆に向かって叫んだつもりであったが、喉が潰れてしわがれた声がかすかに出たばかり。群衆は一人として彼の到着に気がつかない。すでに貼り付けの柱が高々と立てられ、縄を打たれたセリヌンティウスは徐々に吊り上げられてゆく。メロスはそれを目撃して、最後の雄、宣告、濁流を泳いだように群衆をかき分けかき分け。
私だ、ケイリ。殺されるのは私だ、メロスだ。彼を人質にした私はここにいる、と
かすれた声で精一杯に叫びながら、ついに貼り付け台に登り、吊り上げられてゆく友の両足にかじりついた。群衆はどよめいた。あっぱれ、許せ、と口々にわめいた。セリヌンティウスの縄はほどかれたのである。セリヌンティウス、メロスは目に涙を浮かべていった。私を殴れ、力いっぱいに頬を殴れ。私は途中で一度悪い夢を見た。君がもし私を殴ってくれなかったら、私は君と抱擁する資格さえないのだ。殴れ。セリヌンティウスはすべてを察した様子でうなずき、形状いっぱいに鳴り響くほど音高くメロスの右頬を殴った。殴ってから優しく微笑み、メロス、私を殴れ。同じくらい音高く私の頬を殴れ。私はこの三日の間、たった一度だけちらと君を疑った。生まれて初めて君を疑った。君が私を殴ってくれなければ、私は君と抱擁できない。メロスは腕にうなりをつけて、セリヌンティウスの頬を殴った。ありがとう、友よ。二人同時に言い、皮脂と抱き合い、それから、うれし泣きにおいおい声を放って泣いた。群衆の中からも虚偽の声が聞こえた。暴君ディオニスは、群衆の背後から二人の様をまじまじと見つめていたが、やがて静かに二人に近づき、顔をあからめてこう言った。お前らの望みは叶ったぞ。お前らはわしの心に勝ったのだ。真実とは決して空虚な妄想ではなかった。どうかわしも仲間に入れてくれまいか。どうかわしの願いを聞き入れて、お前らの仲間の一人にしてほしい。どっと群衆の間に歓声が起こった。万歳、王様万歳。一人の少女が火のマントをメロスに捧げた。メロスはまごついた。良き友は気を利かせて教えてやった。メロス、君は真っ裸じゃないか。早くそのマントを着るがいい。このかわいい娘さんはメロスの裸体をみんなに見られるのがたまらなく悔しいのだ。勇者はひどく赤面した。